はい、始まりました。大人の夢語り案内人の西がお送りする夢から夢へ結び広がる夢語りラジオ。この番組は毎回素敵な夢や思いを持った方に出演していただき、その方の夢と思いを深掘りしていく番組です。そしてこの番組は、スタンド FM、Spotify、Amazon Music、Podcast などでも配信しております。では、本日の夢語りのゲストさんなんですけれども、前回は沖縄から、出演していただいたんですけれども、今回はまた逆に北に上がって、東京からお越しいただきました。それでは早速登場していただきましょう。矢口さんです。どうぞ。
矢口拓と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。矢口さん、東京は今は天気、気温はどうですか今日は？
あ、そうですね、まあ、3月もね、下旬なんですけど、ちょっとやっぱ肌寒いような。
ああ、そうなんですね。沖縄、前回沖縄の方の時は、まあ自分滋賀県にいるので、横で今日もストーブ焚きながら、沖縄ではエアコンもついてますという、同じ日本なのに片方寒くて片方暖かいというような状況の中で収録したんですけれども、東京の方とか今桜はどうですか？
まだ咲いてないんですね。
まだですか、
うん、
まだこちらもやっぱまだちょっとつぼみがね、まだちょっと硬そうだなって感じなんですけども、結構東京の方とかも桜結構早かったりしますよね、ニュース見ていると。
ね、
これからお花見の時期になって楽しみになっていくんですけれども、今日はちょっとそんな、矢口さんの夢を語っていただこうかなと思いますけれども、その前にちょっと矢口さんの簡単な自己紹介をちょっとしていただこうかなと思いますので、お願いします。
はい、今日は呼んでいただきましてありがとうございます。私は東京都の北区というところで姿勢矯正の整体サロンをやっております。もともと理学療法士という仕事を20年間やってきまして、でその中で私が着目したのが姿勢だったんですけれども、姿勢を良くすることで肩腰膝の痛みが改善したりですとか、で脳卒中の方も歩くのがスムーズになったりということで、非常に効果が高いなというところから、健康になるための姿勢をですね、整体という形とセルフケアを教えするということで、手に入れていただくということをサポートしております。
すごいですね。そうで、あの矢口さん本も、ね、出版されたということで、
はい、
ぜひその辺もちょっと教えていただければなと思うんですけれども。
はい、著書が、2冊もともとあって、今回3冊目を出版することになったんですが、でちょうど明日ですね、3月29日に発売になるんですが、
はい、おーすごい、
タイトルが体が緩む整う自分でできる関節モビライゼーションという
もの
なんですけれども、
はいはい、なんか横文字がすっごい気になったんですけどどういう意味ですか、その横文字は。
はい、この関節モビライゼーションというものが、もともと理学療法士の世界ではあの熟練の技というような形で使われていたものなんですが、はいはい、でこれがあの一般の方でもできるようにできないかなと思って、僕がいろいろ改良して、うんうん、関節モビ体操ということで教えしていたものがあったんですが、
はいはい
はい、であの筋膜リリースって聞いたことあり
ますか、ね、はい、聞いたことあります、はい、やってましたね。
あ、やってました。で、その筋肉に膜があるように関節にも膜がありまして、
はい、
これが関節包という組織なんですが、
はい、
でそこの動きを出すことで非常にその可動域が上がったりですとか、痛みの改善につながるようなことができるので、でそこに特化したあの動きですね、本で、はい、お示ししてるというような感じです。
すごいですね。ちょっとこう気になるので、ちょっと自分も購入してみようかなって思います。リスナーさんの方でもね、ちょっとこう体が不具合がある方とか、ぜひねちょっと聞いててなんだろうって興味があれば、ぜひ Amazon で購入とかですか、これは。
あ、 Amazon でも買えますし、全国の書店で、
あ、書店でも、はい、ということなので、あのリスナーの皆さん、ぜひ気になった方はね、ちょっとこう Amazon でポチっていただくか、あの書店に行ってね、あの見つけていただければなと思います。はい、 そんなね本も出されている矢口さんの早速夢をいろいろとこう探っていこうかなと思うんですけれども、矢口さんの幼少期の頃、まあ保育園とか、まあ、幼稚園であるとかの時の夢ってどんな夢を持ってましたか？覚えてますか？
幼少期の頃の夢ってあんまりなかったような気がするんだよな。まあそのなんていうか、うん、先々の夢ってそんなにこう思い描いたことは多分なかったと思うんですが、はい、もう何ですかね、美味しいもの食べたいとか、
はいはいはい、
なんか欲求に忠実な感じですね、
うんうん、
目の前のね、はい、なんか遊びたいとか、
あ、
そういうのはあったと思いますね。
なんかこう男の子だったら、自分だったらその幼少期の頃、仮面ライダーシリーズの RX なんかカメラブラックとかのあのシリーズをちょうど幼稚園の頃見てて、もうあれに憧れたくて、遊んでる幼稚園で遊んでる時そのごっこ遊びをみんなでやってたりとかしてたんですけど、矢口さんはどうでしたか、その辺ヒーローごっこみたいな。
うちあんまりあのテレビを見させてもらえないというですね、
はい、
親が教育者なもんですから、あの学校の先生なんですね、両親が、ね、
はいはい、
で結構そのいろんな面で、そういうものに厳しくてですね
なるほど
っていうのがあって、あのすごい何ていうんですかね、クリエイティブな遊びというか、うん、あの折り紙とか、
はいはいはい、
雇りとかですね、はい、そういうのをばっかりやってたみたいな。
じゃあ手先が結構器用な感じで。
あ、器用かどうかねっていうところあるんですが、あの結構集中して、ね、
うんうん、
やってたみたいですね、うん、なんか同じ姿勢でずっとやってて、
はいはい、
なんか買い物かなんか行って 2,3 時間後に帰ってきてもなんかまだ同じ姿勢でや
ってすごい、でもすごい集中力ですね、同じ姿勢でずっと親が買い物から帰ってきてもまだそのままでいるっていうのがすごいですよね。まあそんなこうで幼少期の頃はまあ折り紙でなかなかちょっとこうテレビとかを見させてもらえなかったっていう時期があった矢口さんなんですけれども、小学生に入ってくるとまあ友達関係とかと習い事とかも結構ね増えたりとか周りが環境が変わってくるんですけれども、その時のなんかこう描いた夢とか思いっていうのはどんなものがありましたでしょうか？
うん、そうですね、なかなかそのこれっていうような、うん、分かりやすい夢っていうものはあんまりなかったように思うんですけれども、
はい、
その頃やっぱりねあのファミコンとかねやってた、ね、
あ、はいはい、ファミコンですね、
だから ね、はい、ね、そういうの、
うんうん、
あの親が厳しいんでやらせてもらえなかったんですけど。
あ、ファミコンは持ってたんですか？
まあ、いや持ってなかったんです。
あ、
でなんで友達のお家に行ってね、
はい、
遊びたりとかね、はい、
ああ
、してた覚えがありますね、
うん、確かに自分の両親も教育者ではないんですけど結構厳しくて、ファミコンとかを買って最初買ってもらえなくて、もう一個友達の家行ってそこで居座って、スーパーファミコンとか出た時だったらストリートファイターとかね、まあ、それこそスーパーマリオのね、もう本当に最初の時のものであったりとか、そういうのはもう今こう、矢口さんの話を聞いて、ああ、そういう自分もファミコンとか最初買ってもらえなかったなぁって思いながら過ごしてたなぁっていうのを今思い出したんですけれども、じゃあ次に、まあ、小学校出て中学生に、まあ、なりますよね。中学生になると、よりちょっとこう、大人に近づくというか、まあ、思春期に入ってっていうところで、まあ、周りからもね将来的なことをちょっとこうちらほらと言われかけてくるタイミングではあるかなと思うんですけれども、その時になんかこう自分の中で描いてた夢とか思いっていうのはありますでしょうか？どんなものが。
そうですね、そう、まあ、あの本当にすごい恥ずかしいんですけども、なんかテレビに出る人にちょっと憧れたみたいなところはありましたね。なんかそういう、うん、こういつか、うん、なんかテレビに出たいのみたいな。
わかります、テレビ憧れますよね絶対、うんうん、
なんか特にね、何のジャンルでとかっていうのはもう全然なかったんですけど、
はい、はい、なんかなんとなくこうテレビに出たいな、なんかこう有名になりたいなみたいな感じなんですかね。
あ、多分そういう思いはどっかにあったんだと思いますね。
なんかそういう思いをこうね、こう心の中に描きながら中学生活を送られて、で今度高校生になっていくじゃないですか。ってなるともうかなり現実がね見えてきて、その夢って何っていう段階になる方とかもここら辺から結構分かれてくるんですけれども、矢口さんはどうでしたか？
あ、そうですね、まあ、まさに現実的な部分では、まあ、なんかこう誰かにこう認められたいみたいなこととか、その何かこう自分のなんか学んできたこととかを教える、なんかまあ親の影響も多分あったんだと思うんですけど、その教える方に行きたいなっていう思いがあって、その学校の先生とかですね、
はいはいはいはい、
そういう方面に行きたいなと思ってたんですよね。
おお、なるほど。まあ、なんかこう教える側に回りたいなっていうところから、まあ、今のお仕事にこうつながったというか、なっていった、なんかこうターニングポイントみたいなものっていうのはあるんでしょうか？
あ、そうなんですよ。まさにそこが結構自分の人生にとって大きかったなと思うんですが、
はい、
高校生を卒業して、あの浪人生をしてたんですね。あの、はいはい、受験に起こっちゃって、うんうんうん、はい、まあ、来年頑張るぞみたいな、
うんうんうん、
で受験生をしてたんですが、でその時に目の病気にかかってしまったんですね。
お、目の病気。
はい。で、メガネをかけても 0.1 しか見えないという状態でして、
はい。
で、近くもよく見えにくくなってしまったので、
うん、
あのテストがですね、もう全然点数が取れなくなってしまったんですね。時間内に解き終わらないみたいな。
ああ、見えないから、もうぼんやりとしか見えない。
で、そこで、まあ、いろんな、その、まあ、病院とかにもいっぱい治療もしたんですけども、うん、なかなか分からず、
うん、
でお医者さんに呼ばれて、あなたの目はもう治りませんよっていうふうにですね、
あり
まして。
マジですか。
その時すごくショック で、
うん、
で、まあ、外にもね、出たくないようなと思って、ね、
うん、
塞ぎ込んでしまったような時期もあったんですけれども、
はい、
で、その時にやっぱり思い知ったのが、まあ、もともとは健康で、ね、あの、中学高校とバレーボールもやって、みたいな、
うんうんうん、
はい、感じだったんですけども、
はい、
どんな人でもなんか病気になってしまったりですとか、うん、で体 を崩してしまう、はい、そういったことってあるんだなというふうに思ったんですね。はい、で、そこからその健康とか医療とか、
はいはい、
そういった方面で何か自分が、この経験を生かして患者さんに寄り添えるような、
うん、
できるんじゃないかっていうふうに思っていろいろ調べていった中で、理学療法という仕事が、もしかしたらこれは自分にできるかもしれないなというところがあって、
うん、
そっちの道に進もうと思った形ですね。
なるほど。目のご自身の目の病気をきっかけに、まあ、その健康であることの大切さっていうか、そこにこう気づきが得て、で、そのこれを誰かのためにっていうかしていこうというところから理学療法士の道へと進まれた。すごいストーリーです。素晴らしいです。なんか感動します。なんかこういう話はね、多分 Zoom でいろいろねお話しさせてもらう中ではなかったと思うんで、確か、ねね、なんかこうラジオの番組だからこう出てきたようなワードなんですけれども、まあ、そういうね、こう目のご自身の病気の中からこういろいろね、まあ、精神的な部分も乗り越えて今にこう至って、ね、本も書籍も3冊であったりとか、あとはね、その地域の行政との、ね、連携をされて、そのお仕事で子どもたちに姿勢をね、大切さを伝えられている矢口さんなんですけれども、まあ、そういうお仕事をしながら、まあ、今後の夢について、これから、夢語りスピーチをしていただこうかなと思うんですけれども、書いていただいている夢って今もう手元にありますでしょうか？
あ、はい、
ちょっと見せていただいてもいいですか？なんて書かれましたか？はい、体の悩みから解放される人を増やす。おー、素敵な夢です。 ではこの夢についてこれから、夢スピーチをしていただきます。
はい、では私の夢を語ります。私の夢は体の悩みから解放される人を増やすという夢にしました。私はなぜこの夢にしたのかって言いますと、私自身がですね、この体の悩みを持っていたということですね。目の病気になって、あと目はもう治りませんよ。メガネかけても 0.1 しか見えないという状態で生きるということになった時に、非常に落ち込んでですね、例えば、母親にもですね、八つ当たりしてしまったりですとか、すごくこう自暴自棄になったような、そういう気持ちになったことがあったんですね。で、例えば、障害者手帳をね、母親が取ってきてくれたりするんですけども、まあ、そういったのもね、投げ返したりとかして、すごくその病気ということを自分自身が受け入れるということができなかったんですね。でそこから、しかし、その自分自身が、でも誰かの健康をサポートしたいという思いから、病院関係で勤めるようになっていきまして、で理学療法士として、非常に多くの患者さんを見てきたんですけれども、皆さん一様に、まさにその病気に関して悩んでいるんですね。で、もちろん、もう回復して、もうすっきり治って、よかったですっていう方もたくさんいらっしゃったんですけれども、でも、中には、その、後遺症を抱えて、生きていかなきゃいけない、そういった方も多くいらっしゃったんですね。で、そういった方を見てくる中、その、体の悩みですね、それが、こう、なくす世の中になったらいいなというふうに思うようになりました。で、中にはですね、麻痺があって、体がもう、半身動かないというような方でも、すごく生き生きと幸せに生きてらっしゃるっていう方もいらっしゃるんですよね。それっていうのは、体の症状はあるんですけれども、幸せに生きることができる。そういったことも可能なんですよね。で、そこの病気に固執してしまうのか、病気があっても元気でいられる。これは、どんな方にも当てはまると思っていまして、で、例えば、ちょっとどこか、肩が凝るなとか、腰が痛いなって、ちょっとした症状であっても、すごくそれがもう辛くて、人生苦しくなってしまっているっていう方もいらっしゃるし、で、重度の病気があっても、楽しく生きている方もいらっしゃるんで、そういった、症状を少しでも抑えたりですとか、体を良くしていく、そういった活動を通して、さらにその人が、その気持ちの上でも、人生の上でも元気になって、幸せになっていただきたい。そういう方が増えてほしい。そういう思いで、私は整体をやったりですとか、人に、体のことを教えしたり、本を通して、ノウハウを教えするというだけではなくて、その裏にある思いですね。私の、あなたを、が健康になってほしいなというですね、思いが伝わればな、そして元気な方が増えてもらえたらな、というふうに思って、います。これが私の生きる道。あなたの夢は何ですか？
はい、ありがとうございます。素敵な夢スピーチ。いや、なんか思いがめっちゃ伝わってきます。
なんかこれ何ですか？
大丈夫。なんかこの矢口さんのこの夢語りのスピーチの思いをね、この夢語り案内人のラジオでどんどんこういろんな方にね、やっぱ伝えられたらいいなってほんまにこう思いますし、毎回こうね、夢スピーチをこう自分はね、こう聞いている、横で聞いているんですけども、やっぱ皆さんすごい一人一人やっぱすごい思いを持ってて、その思いを本当にこうもっと語れる場所であったりとか、なんか聞いてもらえる人が本当増えると、世の中すごいプラスのエネルギーで溢れるんだろうなって毎回感動してるんですけれども、ね、そのご自身の本当にこう経験、体の経験からであったりとか、それがもう誰かの、ね、悩んでいる人のためにっていうところが本当にこう人としてのなんかなんですね、根源というか大事なとこだなって改めてなんか 今日は学ばさせてもらいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、そんな素敵な矢口さんなんですけれども、このラジオを聞いていただいている方に最後何かメッセージなどがあればぜひお願いしたいなと思うんですけれども、どうでしょう。
はい、そうですね、私自身がその病気になった経験を乗り越えることができて、今ではですねもうそれが自分の一部みたいになっているんですけれども、でもしその体のことで悩んでらっしゃるっていう方いらっしゃれば、で、ぜひですねそれをこう何かね、もうその悩み、ごめんなさい、体のその症状だったりっていうことをですね、まあ、もちろん取り去ろうということも大事なこと でそれを自分自身の力で少しでも良くしていこうということでね、それをしていきながら自分の体のそれも一部だということで、でそれも全てあなたのものだということでですね、受け入れていただけたらさらに、素敵な人生になっていくのかなというふうに思います。あなたの健康を応援しております。
はい、素敵なメッセージありがとうございます。はい、本日はですね東京から素敵なこう理学療法士でいう方でしたっけ。
はい、そうです
ね、はい、理学療法士の矢口さんに出演していただきました。本日はありがとうございました。ではまた、次回素敵な方をゲストにお呼びして、オンエアしていきたいなと思いますので、またリスナーの皆さん次回をお楽しみにしてください。それでは失礼します。バイバーイ。